皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場所をネットを介してですねつながってご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。先ほど報告の中でもお祈りいたしましたが、本当にこうシリア、トルコの地震ですね、誰も予期せぬ時に起こってくるから災害なんですよね。そんな大きな地震のために日に日に被害が拡大していることが報じられています。いずれね、連盟通して私たちも何かしらっていうね支援の要請あるかと思います。どうぞその際にはご協力のほどよろしくお願いいたします。さて、先週の日曜日礼拝後ですね、ちょっと面白い経験をいたしました。先週の礼拝には私の両親も参加をしておりました。礼拝後ですね、教会の何人かの方から牧師今日はなんか違ったねと声をかけられたんですね。どうも緊張して見えたらしいと。私自身にはそんな気はなかったんですけれども、皆さんから言われるわけですよ。中にはですね、今日は大変元気でしたねっていう方があって、元気だったかと、ちょっとね自分でもその表現に笑ってしまったんですけれども、こういうのはですね、本人が判断するよりも周りが判断する方が正しいわけですよ。酔っ払いが酔ってないって言っても全然説得力がないようにですね、普段から会っている人々の方が客観視してくれるものです。だからね、今日は落ち着きつつ元気に皆さんとね礼拝御言葉読みたいと思っておりますけれども、まあそうやって客観視してくれるっていうね、ことはありがたいことで、でまた、そうやってなんか普段とは違うねっていうことの中に大事な意味合いとかね、何かの転機っていうものがあるわけですよ。今朝ご一緒にお読みするヨハネ福音書13章の物語っていうのも、普段では絶対にありえない出来事をイエス様がしたっていうところに弟子たちがこうびっくりしながら、何があったんだ、これは何の意味なんだ、そうやってやり取りをした。それがまあ今日の物語になるんですね。ちょっと今日の物語に入る前に、今朝の箇所が一体どういう流れで書かれているものかっていうのを考えてみたい。すでに3週にわたって私たちはイエス様の受難物語、イエス様がエルサレムに入って、そして十字架にかかって亡くなっていくっていう、その数日間の出来事をずっと物語として読んでいます。3週間前はそのエルサレムに入城してきたという場面を読んだ。イエス様はご自分を一粒の麦に例えましてこう言ったっていうんです。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス様はご自分を一粒の麦に例えまして、麦が地に落ちて、その形を失っていく、しかしそこに新たな多くの実りが生まれてくるように、私の死を通して多くの人が救われていく、そのことを願って一粒の麦と自分を例えたのでした。先々週お読みしたマタイ福音書23章では、イエス様が宗教指導者たちをこっぴどく批判したという、そういう物語を読んだ。本質をつかれた、ね、批判を受けますと大変痛いもので、宗教指導者たちもあなたたちは神の御心が分かっとらんというふうにズバッと言われたがために、イエス様に対して敵意を燃やし、イエス様を排除しようと殺害を画策し始めた。イエス様そこまで怒らせるっていうことをある意味承知で批判したんですが、じゃあなぜ承知していたかって言ったら、イエス様は神がこの民衆一人一人を救おうとしてらっしゃること、そして民衆は神の救いを必要としてしているということをよくよくご存知だった。世間の中ではあの人たちは罪人やけん救われんとたいとかね、あの人たちはもういらんことをしたけんもう神から見捨てられとっとたいとかって、そうやって排除されてる人々はいるけれど、でもそうじゃないんだよ、神様はその人たちをも救おうとしているんだよ。どうして宗教指導者たちは偉そうにふんぞり返ってその人たちのことは、あの人たちはダメやけんねって指さすかと。そうやってイエス様は民衆の姿を見ながら彼らに寄り添いながら宗教指導者たちの在り方というのを批判したんでした。先週お読みしたのがマルコ福音書14章3から9節、ベタニアという村にて食事をしている場面、 人の女性が乱入してきてイエス様の頭に香油を注いだっていう物語だった。まあ、従来この物語は一人の女性が突飛な行動を取ったっていう読み方をしてきたけれど、先週はスリランカの神学ですね、民衆のただ中に生きるイエス様っていう視点から物語を読んでみたんです。そしたら何が見えたか。このベタニアという村はまさに病気の人だとか、あの人は罪人やけんといって、こう町や村から排除された人たちが集まって生きる集落、その集落にてもうこの人たちは救われんって言われてきたんだけれど、しかしイエス様はまさにその人々のところに行ってくれた。彼らのもとに行き、彼らに神の国を語り、彼らと一緒に家族同然でなければしなかった、当時はできなかったそんな食事を一緒に取りながら、神様の救いはこうやって実現するんだって示したんです。ベタニアの人たちはそのことに感謝をし、イエス様に何とか応答したいと思った。だから彼らはなけなしのお金を少しずつ出し合いながら皆で集め、高価な香油を買い求めイエス様に注ぎかけた。この食事の席に乱入してきた一人の女性はそんな人々の代表だったんだと。イエス様はそんなベタニアの人たちの総意を感謝を持って受け取り、イエス様ご自身十字架にかかって亡くなっていくということを恐怖しながらだったけれど、私のこの十字架を持ってまさにこんな人たちが救われていくんだ、そして彼らはちゃんと受け止めてくれるんだ、そう励まされていったっていうのが、先週の話だったんですね。この受難物語の流れの中で、今朝私たちはイエス様が弟子たちの足を洗う、洗足、洗う足と書いて洗足ですが、その物語を読んでみたい。箇所はヨハネ福音書13章1節から20節です。このヨハネ福音書っていうのはですね、他の福音書マルコ、マタイ、ルカと比べますとかなり独特な福音書でして、なんか物語として読んでいっているつもりなのに、時々なんかものすごい複雑な哲学的な解説が加わったりするんですね。これもヨハネの特徴なんですけれども、じゃあ今日の物語大事なんですけれども、今は必要のない、一緒かな、その辺のね解説はちょっと省きまして、何があったかだけをこう取り分けてみたい。杉越祭という祭りの直前のことです。イエス様は4節、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。すると弟子の一人ペテロがですね、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかって問う。でイエス様はですね、そのペテロに対して、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると答えた。ペトロはですね、私の足など決して洗わないでくださいと辞退をする。しかしイエス様は言うんですね、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。それを聞いて仰天したペテロは、主よ、足だけではなく手も頭も、なんかこの辺がコミカルで好きなんですけどね、主よと足だけでなく手も頭もと懇願した。するとイエス様はペテロに対して、いやいや足だけで十分なんだよと、で私がこういうふうにしたのはねとこう続けて語ったというのが今日の話なんですね。物語を理解するにはですね、この足を洗うという行為、洗足という行為がどういう意味を持ってたかということを考えるのが手っ取り早いというか大事な事柄になる。現代人である私たちですね、人様に自分の足を洗ってもらうっていう行為はほぼほぼ経験ないでしょ。今日ねこの箇所でお話ししますって言ったら、祈祷会にねの中で言ったら、祈祷会の参加者の一人が、先生数年前に私たちの足洗ったことを覚えとって言われて、あ、そうなんですよね、皆さんの足をいっぺんこういう体験だったんだよっていうことを追体験しようっていうことで足洗ったことがあるんですね。で実はそれは私自身も神学部時代に神学部の教授でありますバークレー先生から同じようにされた経験があったからなんです。ある日、神学部時代にですね、 ある日バークレー先生が、洗足式を行うから皆さんタオル一丁ずつ持っておいでってこういうふうに言ってくれたんですね。で、その指定された日時に、神学部の学生たちが集まる部屋がありましてね、キャンパスの中に。でその部屋に行きますと、先生が大きなたらいと水、お湯を準備しておられた。で私たち学生を一人ずつですね、その大きなたらいの前に置いた椅子に座らせまして、で先生しゃがみ込んで私たちの足をこう取って、片方の手で取って、片方でこうやってね、まあ、ぬるま湯みたいなのをこうかけて、でタオルで拭いていく。でもう学生たちとしてはですね、その教授にしていただくなんていうことは大変こうなんか申し訳なくて、まあ、メンバーの中に、いやもう先生私足が臭いですからとか言ってる人たちもいたんですけれども、まあそれはいいからとね言って、先生全員の足をこう洗ってくれたんですね。私たちから言うならば、現代人である私たちから言うならば、うわ申し訳ないなっていうのがこの足を洗ってもらう洗足の行為ですが、これ古代ユダヤの人たちから言ったらね、申し訳ないなを超えるものすごい意味があったんです。まあ、古代のイスラエルの人たちはもうものすごい乾燥した地域ですからね、歩きゃ埃が立つっていう、そういう土地、大地な上に彼らはサンダルで生活してましたから、だから足を洗うっていうことはある意味、まあ、ごくごく日常的な光景なんですが、実はこれ人に洗ってもらうっていうことにものすごくある意味があった。でそれは何かって言ったら、身分制度に基づく大変卑しい仕事が足を洗うっていう行為だったんです。ある本を読んでおりましたらね、これ加藤恒明っていう教団の牧師の説教集だったんですけれども、彼の本を読んでおりますと、この足を洗う洗足っていう行為は家の召使いといえども同胞にはさせられない異教徒の奴隷の仕事だったっていうふうに書いてあるんです。だからで家の召使いではあるんだけれども、同じユダヤ人同士ではもうちょっと本当にもさせきらんと、だから違うね、違う民族だとか違う宗教だとかっていう、その人たち、そういう奴隷にさせるぐらいの仕事だったっていう、そういうことなんだそうです。まあ奴隷だとかね、異教徒だとか、そういう考え方今の私たちにはないわけですけれども、ただ当時はそれほど卑しいとされていたことだった。そんな詮索をこともあろうにイエス様が弟子たちに行ったっていうことは、とんでもない出来事だったんですね。普段じゃ絶対にありえんかった。だからペテロは6節で、あなたが私の足を洗ってくださるんですかってこうびっくりして問い返してるんだけど、この時何て呼びかけたかって言ったら、主よって呼びかけてるでしょ。先生、私の主人であるあなたが私の足を洗うんですかっていう、そんな戸惑いが主よっていう言葉なんです。当時の人から言ったら皆が戸惑う出来事、しかしイエス様は弟子たちの足を一人ずつ洗っていった。さあそれが何かっていうことが今日の聖書のポイントなんです。今朝私たちはイエス様がなぜ弟子たちの足を洗ったか、この行動の中に込められたイエス様の思いとか意図っていうのをね、見ていくべく3つの箇所に注目したいと思うんです。一つは一節です。一節こんな風に書いてある。さて麦越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとに移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。この言葉ですね、まあ本当ヨハネ福音書らしく、なんかあれやこれや話がこう盛られていてっていうか、いろんな言葉が付け足されていて焦点絞りにくいんですが、でもこの箇所ね読んでいて、一箇所大変日本語としてギリシャ語から日本語に訳した時に本当に素晴らしい訳が一箇所あって、もう一箇所はちょっとこれはっていうね、眉をしかめたくなる箇所があるんですね。で最初にこれは適切だって思うのはこの一番最後、愛してこの上なく愛し抜いたっていう言葉、これは本当に適切な訳なんですよ。日本語で言うならばね、愛してこの上なく愛したって、なんか愛を2回繰り返してるから、なんかちょっとまどろっこしい、もうちょっとスマートに訳せないのって思ったりするんだけれど、実はこの訳は原文から言うなら非常に正しいんです。 愛するっていう言葉がね、神様の愛、一切の犠牲をいとわないアガペーっていう言葉なんだけども、アガペーにアガペーをっていう、愛してさらに愛してっていう、そういう言葉で書かれているんですね。だからこの上なく愛するっていうこの表現はもう的確なんですよ。つまりイエス様はご自分が十字架にかかって亡くなっていく、その恐怖を知りながらそれを上回るほどに愛したっていう、そういう表現なんです。この訳は非常に正しい。しかしもう一箇所ちょっとこれはどうかなって不満に感じるのは、その直前の言葉、イエス様が誰を愛し抜いたかっていう時に、世にいる弟子たちをっていう言い方をしている。この世にいる弟子たちをっていう言い方、表現がちょっと訳としてはどうかなって思うんです。これギリシャ語の原文をそのまんまに訳すとね、ご自分の者たちをっていう言葉になる。弟子たちを愛したって言ったらね、なんとなく今自分のことを信じている、自分の近くにいるっていう、そういう限定的な意味合いに聞こえてしまうんですよ。まあ、実際場面としては弟子たちと一緒に食事をしていたから弟子たちって訳してもそれは間違いじゃないんだけれど、でも弟子たちをって言ったら自分の身内だけ愛し抜いたみたいに読めちゃうんですね。しかしご自分のものを愛し抜いたんだって言われた時に、そこで見えてくるのは、ご自分のものっていうのはイエス様が救いたいと願った全ての人々になってくる。それはもちろん目の前にいる弟子たちもそうだし、また日々の生活いっぱいいっぱいでね、律法を守れずでも神様に救われたいって願っている群衆の姿も見えてくるし、またこの杉越の祭りのためにエルサレムにやってきた大勢の人々、彼らはイエス様のことを大きく誤解しまして、自分たちの国をローマから救ってくれるそういう軍事的指導者だと勘違いしていたけれど、そういう勘違いしている人も含め、またイエス様のことを知らぬ人々や、逆にイエス様のことを敵視して殺害しようとしている宗教指導者たちも含め、イエス様は救いたいと願っている、その人々皆をイエス様はこの上なく極限まで愛し抜いたんだ、そうやって聖書は私たちに告げているんですよ。今日ね、最初に私が皆さんと注目したかったイエス様の思いっていうのはね、イエス様は全ての民を十字架にかかってまでも救いたいって、そうやって愛し抜いてくれていること、愛っていうのが今日の物語のスタート地点なんですよ。さあ、その愛を持って、愛を、ね、ベースにしながらイエス様の思いを探るべく2つ目の記述を見てみたい。これが6節から10節、イエス様とペトロとのやり取りなんですね。さっきもちょっとお話ししましたが繰り返しますね。イエス様が足を洗おうとすると、ペトロはどうかやめてくださいと辞退をした。でもイエス様から、もし私があなたを洗わないならあなたは私と何の関わりもないことになると言われると、途端にペトロは、じゃあ足だけではなくて手も頭もって願った。イエス様は、いや、もうすでに体を洗ったんだから全身清いんだから足だけでいいんだよってこう答えたっていうんですね。これね、このやり取りをこう見ていきますとね、ペテロとイエス様との認識の違い、理解の違いがちょっとずれてるんだなっていうことがわかる。ペテロはね、イエス様に足を洗ってもらった、でも手も頭も洗ってほしい、もちろんイエス様とのつながりっていうことをね、得るためにはもっともっとって思ったんでしょうが、思ったんだろうが、これね、非常にユダヤ的な考え方なんですね。どういうことか、ユダヤ人っていうのはね、まあ、今日の10節の箇所でも清めるっていう言葉が出てくるんですが、清めるとか汚れるっていうことはユダヤ人にとってものすごく大きな意味を持っている出来事だった。彼らは日常生活の中で、あ、罪を犯した、汚れてしまったと思ったら、その都度清めるために、汚れをね、取り去るために儀式を行ったり礼拝参加したりっていうことをしてきたんです。つまり人間は汚れちゃ清められ、汚れちゃ清められっていう、 こういう繰り返しで生きているんだっていうふうに彼らは考えている。しかしイエス様が言ったのは、もうすでに足を洗ったんだから大丈夫だよって言ってる。つまり何かって言ったら、イエス様がペテロに対して、私とあなたはつながっているんだよ、私とあなたはね関わりがあるんだよって示してくれた、この出来事は一回的だけど決定的な出来事なんだよ。もうつながったんだけど、もうそのうちポーンとどっか行っちゃった、知らん、あんたとの関わりはない、そうやって破棄されるようなもんじゃないんだ。このイエス様との結びつきっていうのはすごくすごく強くて切れるようなもんじゃないんだよ。そうやってイエス様は認識していたっていうんです。じゃあイエス様はイエス様との関わりを持つっていうことがどれだけ強固で決定的な出来事と描かれているか、今日の箇所とそれ以降の箇所を見ていく中でね、私2人の人物に注目したいと思ったんです。1人はイエス様を裏切るようになりますイスカリオテのユダ、もう1人はペテロです。イスカリオテのユダ、言わずと知れたこの後にイエス様を裏切っていく、銀貨30枚でイエス様を宗教指導者たちに売り渡していくという弟子です。今朝の箇所の中で2節を読みますとね、すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていたというふうに書いてある。また今日の箇所の直後21から30節を見ますと、イエス様ご自身ユダの裏切りっていうことを予告していくんですね。でつまり何かって言ったら、イエス様に足を洗っていただいたその時にユダは裏切りを目論んでいたし、足を洗っていただいた直後にそれを実行してるっていうんです。ペテロに関して見てみるとね、今朝の箇所、まあ、この13章から、ね、16章17章ぐらいまでですか、ヨハネ福音書の中ではずっと食事の席でイエス様が弟子たちに向かってあれやこれや喋ったっていう、そういう、ね、物語として描かれているんだけれど、ですからこの同じ食事の席上ですが、13章の36から38節を見ますとね、イエス様はペトロに対して、今日鶏が鳴くまでに三度お前は私を知らないと言うだろうって予告してるんです。つまりペテロもユダ同様にイエス様に足を洗っていただいた後にイエス様を見捨てているんです。私たちの感覚からすればね、イエス様に清めていただいたのならばなんでそこで罪を犯すかって考えたくもなる。でも清めていただいたのに罪を犯すのかって読むのではなくてね、イエス様は人間が罪を犯してしまう、過ちを犯してしまう、そんなこと百も承知の上でなおつながりを作ってくれたという、それがこの洗足、足を洗うっていう行為なんです。今年ですね、毎年毎年西南大学で学生たちに講義をね、週に1個ま持ってまして、今年その12年目が終わったんですね。12年経ったのかちょっとびっくりしましたが、でその12年で延べ130、140人ぐらいの学生と一緒にずっと授業をしてきたんですけれども、彼らに対して何度も何度もその年度ごとにね、何度も何度も言ってきたのは、人間は過ちを犯す生き物なんだよっていうこと。人間はね、どれだけ誠実に生きているつもりであっても予期せぬ仕方で過ちを犯すんだっていうことを散々言ってきたんです。時には目先の欲に翻弄されることもあるし、また不安だとか憤りだっていった感情に流されてしまうなんていうこともある。またこれは正しいと思っていたのに、全然認識不足、認識違いのゆえに過ちになってしまうなんていうことが私たちの人生で多々起こるじゃないか。もしね、過ちが許されないのであれば、人間誰しも救われんのですよ。 過ちを犯したらはいダメだもうドロップアウトだって言って切られていくならばね、人間誰も救われんのですよ。しかしね、今日のこの戦争の出来事の中でイエス様が私たちに教えてくれたこと、示してくれたことはね、あなたたちは過ちを犯す、しかし覚えておきなさい、私はなおあなたとつながっているっていうことなんだ。イエス様は私たちが罪を犯すということを百も承知の上で、それでもなお私たちに安心しなさい、私があなたとつながっている、そのつながりを覚えておきなさい、そうやってこの戦争という出来事を行ってくれたんです。私たちがねイエス様が深く深く愛し抜いてくれた、だからこそ二つ目に知りたいのは、イエス様は私たちの弱さも過ちも承知の上で私たちとちゃんとつながってくださっているということ。今朝の物語の中でイエス様の思いを知るべく 3つ目に注目したいのは19節なんですね。19節こんな風に書いてある。ことの起こる前に今言っておく、ことが起こった時私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。まあヨハネ福音書はあれやこれやね、あの話を複雑にする記述がいっぱいあるから、まあ、19節以上の前18節まではちょっとバサッとこう切りましてね、19節に注目したいんですが、イエス様はことが起こる前に、ことが起こった時にってことっていうことを繰り返している。で何かって言ったらもちろんイエス様の十字架です。それこそ人間は罪を犯す生き物ですから、イエス様が十字架でさね亡くなった後に人々はそれぞれに自分たちの過ちっていうことを痛感するんですよ。弟子たちはイエス様を裏切ってしまった、見捨ててしまったと苦しみますし、群衆は自分たちを救うべく神が与えてくださった救い主を自分たちの手で殺害してしまったということに気がつくし、また宗教指導者たちはまあそれは自分たちのね、あの既得権利益だとかそんなことはいろいろあったでしょうが、でも少なくとも彼らもまた神に誠実でありたいと思っていたのに、その自分たちが神の神に対して過ちを犯していた、神の御心とは見当違いのことをしていた、そんなことを痛感させられるんですね。それぞれにね、彼らはことが起こった時に自分たちの罪っていうことを認識するんですよ。まあ先ほども言いましたが、私たちもそうでしてね、不思議なもんで人間誰しも幸せになりたい、なのにどういうわけだか自分が幸せになりたいと思って思うがままに生きてきたのに、なぜだか辛い経験、深い後悔を抱えるなんていうことはありますもんね。原稿にはないけどこういうことを言っちゃうから長引くんですけれども、男はつらいよのですね、夕焼け小焼けっていう作品がありましてね、でそれはあの一人の有名な日本画家がですね、まあ、あの浅草虎屋の、浅草じゃない柴又虎屋のね、門前でバーバー倒れてた。で、あ困ったじいさんがいるねっていうんで虎さん拾ってきてね、家で解放してやるんですが、あどうも無銭飲食してるらしいと。で、仕方がないのでさあどうしようかって言ってたら、そのじいさんが筆とね、あの紙を持ってきてくれ、でサラサラと書いてこれをね骨董屋に持って行ったらお金になるから、疑心暗鬼で行きますとね、実はそのじいさんが日本画家の非常に大家で、でそれがとんでもない値段で売れて、でびっくりして、で、まあ、じいさんと仲良くなって寅さんがわーってやるって話があるんですね。でその物語の最後にね、最後というか途中でね、実はこの日本画家のおじいさん、若い頃にある女性と将来の約束をしていた、しかし自分の修行のために彼女のことを売っちゃって置いて、ずっと修行にして修行をやった。でその女性と映画の中で再会するんですね。で彼は言うんです、僕はとんでもないことをしてしまった、彼女との約束をね保護にして自分の画家としての修行にこう明け暮れてしまった、あなたのことをね不幸せにしてしまった、そうやって後悔を語る場面があるんですが、その時に女性が言うんですよ、後悔のない人生ってあるんですかねって。深い言葉だなと思って聞いたんですよ。人間誰しも自分なりに精一杯誠実に生きようとしている、自分なりに本当にこれが正しいんだと思って選択したつもりで生きている、しかし そのことによって後悔もまた抱えるなんていうことがあるじゃないか。人間誰しも幸せになりたいんだ。なのにどうしてだか私たちは精一杯自分の正しいと思って生きてきたら深い後悔を抱えるなんていうこともある。まさに弟子たちはそうなんですよ。イエス様の十字架を直面した、イエス様の十字架を知った、私たちは神の子を裏切ってしまった、殺してしまった、そうやってことが起こった時にイエス様は弟子たちに何を示そうとしたか。19節こう言うんです。ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるようになるためだ。私はある、この言葉をギリシャ語で見ますとね、エゴエイミっていう言葉が使われてるんです。で、ギリシャ語ってですね、その動詞一つで誰が何々をしたっていうことがもう分かるようになってるんです。あんま細かいことは言いませんけど、エイミっていう言葉一言でね、もうすでにイエス様は私がいる、私はあるっていうことを伝えてるんですね。でもエゴっていう言葉が付け足されてるっていうのはね、これ本当にそのまんま訳しますとね、私がいるっていう言葉なんです。ただ単に僕はいるよって言ったんじゃないんだ、私がねって、イエス様はご自分に注目するように、ご自分のことを深く深く思い起こさせるべく、私はいるって弟子たちに告げている。つまり何か、人々がイエス様を十字架につけて殺してしまった、その罪に直面した、自分たちの人生の過ち、深い後悔を抱えた、誰もがそうなんだけれど、自分たちの人生で必ず何かしら後悔持ってる、でもその時にイエス様は私を思い起こしなさいって言ったんです。私がいる、私があなたと共にいる。人々が自分たちの罪痛感し、過ちを思い起こし、中には墓まで持って行きたくなるようなそんな出来事がある。しかしその時に私たちがもう一度やり直していくためにイエス様は私なんだ、私を思い起こすんだって、そうやって告げてくれたのがこの19節なんです。イエス様は弟子たちに対してね、足を洗うという行為をもって3つのことを示してくれた。一つはイエス様は私たちを深く深く愛し抜いてくれた、十字架にかかってでも私たちを愛し抜いてくれた。二つ目はイエス様は私たちが過ちを犯すということを百も承知の上でなお私たちにつながり続けてくださっているということ。三つ目はイエス様はその私たちのことをもう一度立ち上がらせていくために、後悔の中で人生を終えてしまわない、後悔しながらなお私たちが人生をやり直していけるように、私がいる、私があなたを許し、私があなたを救い、私があなたを立ち上がらせ、私があなたを神へと導くって、そうやって示してくれた。弟子たちはまだこの時には一体何が起こるのか全然見当もついていない。しかしことが起こった後に弟子たちがもう一度立ち上がっていけるべく、イエス様は彼らの足を洗いながら彼らに私がいるからな、そうやって告げてくれたのが今日の物語なんです。今朝このお話のタイトルを欠点丸がかえで信ずるとしました。この欠点丸がかえで信ずるっていうのはね、書家であり詩人でありました相田光雄さんの作品から取りました。欠点丸がかえで信ずる、すごい言葉だなと思うんですね。相田さん、彼は仏教を支持しておられた方ですけれども、この言葉はイエス様そのものだなって、今日の箇所のイエス様そのものだなって私は思うんです。イエス様は私たちを欠点丸がかえで信じてくれたんですよ。私たちが良い子だから目を止めたんじゃないんだ、秀でているから認めてくれたんじゃないんだ、非の打ち所がなかったから救ってくれたんじゃないんだ、欠点丸がかえで それでも私たちを信じ立ち直らせるべく弟子たちの足を洗いながら今の私たちにもメッセージを発しているんです。私は今朝のこの物語を見ながらね、ほっとする。イエス様は私たちの過ち弱さっていうことを百も承知の上でなお私たちのことを愛して愛して愛し抜いて私たちとのつながりを保ってくださって、私たちをもう一度過ちからも立ち上がらせ生き直させようとしてくれる。まさに欠点丸抱えで信じてくれる、それが私たちの救い主なの。私たちは今このイエス様によって救われながら生きてるんですよ。どうかそのことを忘れないでほしい。社会が私たちに対して時に本当に自信を失わせるようなことをしますしね、生きていく上で一体どこに希望を見出せばいいんだっていう人たちはいっぱいいますしね。だけど私たちは今また知らされている。このイエス様の足を洗うという行為をもって私たちは知らされていく。安心しなさい、イエス様が私たちと共におられる。私たちはここからなお歩み出していける。私はこのイエス様の物語に本当にほっとするし希望をいただく。同時にこの出来事を自分たちだけじゃなくて多くの人にも知ってほしい、一緒に信じてほしいなって思うんです。私たちの救い主イエス様こそが私たちにとっての希望だから。もう2月も中旬となりました。あと2ヶ月この受難物語は読んでいきますが、でもね、2ヶ月経ったらイエス様の復活を祝うイースターですよ。イエス様は十字架を経験しつつその先に希望があることを示してくれたように、私たちも受難物語を読みながらイエス様をもう一度強く強く信じ直そう。イエス様が私たちの救い主とあり希望であることをまた共に深く確信してまいりましょう。さあ今日から新しい一週が始まっていきます。この一週も神に伴われている、イエス様に愛して愛して愛し抜かれている、その慰めと元気をいただきながらスタートです。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはイエス様の宣告物語を通してあなたが私たちを欠点丸がかえで愛し抜き、どこまでも許し、どこまでもつながり、私たちをもう一度立ち上がらせてくださる、そんな救い主であることを分かち合いました。その思いをイエス様は宣告という行為に込めて表してくださいました。私たちはイエス様のその救いに感謝いたします。どうか私たち今日から始まる新しい一週もあなたとちゃんとつながっていることを覚え元気に日々過ごせますように。生活の中でまた世界を見ますと不安におののくことも多々ありますが、しかしまずあなたにつながっていることを喜べますように、またどうかイエス様につながっていることを新たな方々にも知ってほしいと願います。どうぞそのような方々を私たちと一緒に礼拝守れますようにお導きください。信じる機会を与えてください。今日のこの礼拝を感謝し、また新たな一週に期待し、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。